南極大陸、
はい、
南極憲法第2条、
うん、
1年間誰も死なへんこと、
うん、
ちなみに第1条は南極では手弱。それにしてもあまりにも分かりやすい死亡フラグでしたね。
はい、
さらば愛しき友というサブ隊が表していた別れ、
うん、
結局それはカブースの火災を起こした山本雄介演じる犬塚ではなくて、うん、犬ぞりを引くカラフト犬ベックだったわけでしたが、
はい、あんなんね、
うん、
南極にねもともと犬なんかおれへんわけじゃないですか、うん、あんなして海の中掘り込んでええんすか。何百年か何千年か経った時に海の中から、うん、犬の骨が出てきて、うん、昔は南極にも犬が住んでたんやとかっていう話になるかもわからないですよ、
ね、
はい、
ただまあね、
はい、
仮装してやるっていうのはあったのかも。
あ、そうですよね。
あ、ちなみに、
はい、
ベックが息を引き取るシーン、
はい、
この前の犬同士の乱闘のように、
はい、
本物そっくりの人形を使ったのかと思いきや、
はい、
公式サイトの現場レポートによると、
はい、
もちろん実際には元気いっぱいなのですが、
はい、
ドッグトレーナーの指導のもと一つ一つ丁寧に撮影が行われました、
うん、
犬たちの演技シーンは、
はい、
時間がかかってもしようがないというスタンスでキャストもスタッフも対応、
うん、
人形やスタッフでテストを重ね、
うん、
準備を万端にしてから犬たちに細やかな指示を出すという手順を組んだカットもあります、
はい、
そんな中で木村さんがとても感動していたのが、
うん、
息絶えそうなベックが目を閉じるカット、
はい、
撮影直前までベックの顔を撫でながら大丈夫だぞよしよし偉いなと声をかけていた木村さん、
うん、
そして撮影ではベックの体調や集中力を考慮し、
うん、
本番に力を注げるようにと気遣う一同の気持ちを察したのか、
うん、
ベックは一発本番で最高の演技を見せてくれたのです。それにキャスト&スタッフ一同が驚きを隠せず、
うん、
不思議な力が働いたと大興奮、
うん、
倉持の帰りを待ってから天国へと旅立ったベック同様に、
うん、
ベック自身がキャストやスタッフの気持ちを察して演じてくれたのかもしれません。
いい話じゃないですかこれ。また
まあ本当にね、
はい、
こういう奇跡的なことって意外とあるもんでね。
ですよね。
ああ、あの本番っていう声がかかった後っていうのは、
はい、
それこそ神がかり的なね何かパワーが働くんでしょうね、あの空間に、
ね、バラエティなんかでもそうじゃないですか、
うんうん、
こんなことって起きひんやろみたいな奇跡的な部分があったりとか、自分で想像もつかへんようなことが自分でも起こり得るというか、で今まで練習で一回もできへんかったことが、
うん、
こう本番ではちょっとできてしまったりとか、なんなんですかね、そういう力があるんですか ね、
ね、
うん、
まあある意味ね、
はい、
スタッフキャストのね、
はい、
念がそうさせるというかね、
うーん、
やっぱりね演出する方もね、
はい、
本当に真剣にね願うというかね、
はい、
祈りますからね、ある意味、
うん、
そこにいろんなパワーが働くと、念ずれば通ず、
ほう、
まさにね、
うん、
まあとにかく、
うん、
南極大陸の撮影自体はすでに完了してるんですが、
はい、
何かと大変なことも多かった一方で、
うん、
主人公倉持武史を演じている木村拓哉自身は、
はい、
公式サイトのインタビューで、
はい、
北海道ロケを経験して、
うん、
行くところに行かなければ欲しい映像というのは撮れないんだなと思いました、
はい、
それを求めて僕らは北海道へ行かせていただいたので、
うん、
貴重な体験でした、
うん、
天候も味方してくれましたしね、
うん、
スタッフが何台もの大型プロペラ送風機を持ってきていたのですが、
はい、
それでは表現できないほどの吹雪が実際に起こって映像をより良くしてくれましたし、
うん、
雪が止んでほしいと願っていたら、
うん、
翌日には目を開けていられないほどの晴天になりました、
うん、
晴天になった撮影は柴田さん演じる白崎隊長が越冬隊員に向かってメッセージを送るというシーンだったのですが、
うん、
眩しすぎて目を開けられなかったんです、
うん、
両目でしっかりと体調を見つめる芝居をしようと思っていたのですが、
うん、
雪の反射でそうは演じられなかった、
うん、
それって実際にその場にいないとできない演技だし、
うん、
気づかなかったことなんですよね、
うん、
とにかく全てが大変だったので、
うん、
印象的なエピソードはたくさんあります、
はい、
北海道ではホットティーがあっという間にアイスティーになるようなところで撮影していましたし、
はい、
東京に戻ってきてからは、
うん、
越冬服を着て、
うん、
40度近い中でロケを行っていましたから、
うん、
一つ一つ言うとキリがないのですが、
うん、
今振り返ると全部が微笑ましい出来事だったなと、
うん、
けれどあえて言うなら、
はい、
東京で桜が咲き始めている4月頃、
うん、
僕らはまだ北海道で撮影していたんです、
はい、
昭和基地のシーンを撮っていたのですが、
はい、
徐々に雪が足りなくなってしまったんです、
うん、
背景は CG でなんとかなるかもしれないけれど、
うん、
実際に動き回る場所にも雪がない状態、
はい、
そんな状況を悟った地元の方々が、
うん、
ダンプカーを32台使って、
うん、
片道1時間半かけて雪を運んできてくれたんです、
うん、
とにかく雪を絶やすなと、
うん、
1日に3往復も4往復もしてくれました、
うん、
そういう人々の協力が があったからこそ最後まで撮影することができたと思っていますし、
うん、
印象的な出来事の一つですね。
大変ですね、皆さんね。
ね、
それから天候まで神がかり的な出来事が起こったわけですね。
ね、
やっぱりもう念じたらエゴだろうわけですね。
そうそうそう。ただ逆にね、はい、本当に雨男っていう人もいてね。
いてます。うちの小学校のね、うん、運動会なんですけど、うん、あの5年連続運動会雨で延期っていうのがあるんですよ。これ誰かやと。これはどないしたらええねやろと思うね。
そうそう。で、ところで、うん、香川照之扮する星野栄太郎が、はい、人のやらへんことをやれ、うん、失敗を恐れたらいかん、うん、人は経験を積むために生まれてきたんや、うん、とあのアインシュタインに言われたと言ってましたが、
うん、
あれはなんと実話だそうでね。
あ、そうなんですか。
つまり、うん、はい、星野のモデルとなった人物の一人、うん、第一次越冬隊長西堀栄三郎さんは、
はい、
当時京都大学生19歳の頃に来日したアインシュタイン博士の通訳として3日間旅を共にし、その際に誰もやったことのない新しいことをやりなさいという会話を交わしたとのこと。まあやっぱりこのあたりね、
う
ん、なんといっても技術を元にしたエピソードというのは重みがある。
そうですね、
ということで南極大陸これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。